お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はアデレードから久保由紀さんのリポートです。久保井さん、こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
はい、元気でやってますけれども、ちょっと寒いんですよね、アデレード。ここのところまた冬に逆戻りした感じで、ここ数日ですね、ちょっと肌寒いを通り越して本気で寒い日が続いております。
あ、そうなんですね。一旦暖かくはなったんですか？は
い、そうなんですね。10月の後半は結構ポカポカ暖かい日があったんですけれども、最近はですね、ここ数日日中の最高気温が全く20度に届かない日が続いております。
かなり肌寒いですね。
そうですね。ただ今週の半ばはちょっとまた最高気温が24度、25度の予報が出てますので、ちょっと一安心なんですけれども、うん、ただここから2週間くらい、ちょっと気温が低めの雨が多いお天気になるような予報が出てますね。
はい、そうなんですね。ちょっとお天気は心配ですね。というのも、アデレードで大きなスポーツの大会があるということで。
そうなんですね。はい。なんですけれども、まあ、こちらのスポーツ、実はこのお天気に左右されないスポーツなんですよね。はい。そうなんですよ。そんな元気なスポーツのイベントの話題をお届けしたいと思います。ですね、今週の金曜日、11月14日から23日まで、アデレードで開催される、FIVB ビーチバレーボールワールドチャンピオンシップ2025という、まあ、ビーチバレーボールの世界選手権ですね。こちらがアデレードで開催されることになっております。この大会は世界最高峰のビーチバレーボール大会で、オーストラリア、そしてオセアニアの地域で初めての開催となるものです。この大会、会場はですね、今回アデレードのリバーバンク地区にあるザ・ドライブ、まあ、アデレードインターナショナルというテニスの試合が行われるところになりますけれども、こちらのザ・ドライブのセンターコートと、ピンキーフラットという、まあ、アデレードオーバルのすぐ前にありますトレンス川のほとりの、4面のコートが会場となります。はい、この期間中ですね、アデレードの街が、まあ、砂浜のアリーナと、音楽フードフェスティバルが、まあ、融合した感じでビーチシティに変わるといった感じになりますね。はい、この大会はですね、男女それぞれ48ペアずつ、合計96のチームが世界一をかけて戦うものになります。試合は全部で10日間にわたるんですけれども、最初の3日間が予選ラウンドになっていて、11月18日以降が決勝トーナメント、そして最後の週末に男女それぞれの3位決定戦と決勝戦が行われる予定です。はい、まあ、観客席はですね、リバーサイドの風を感じる絶好のロケーションなんですけれども、もちろんチケットはすでに販売中でして、昼間のセッションから、夕方は結構遅くの、夜遅くのライトアップされたナイトマッチも予定されている感じですね。はい、こちらはですね、そもそもビーチバレーってどんなスポーツなんでしょうっていう、私もまあ、ビーチバレーという言葉は知っていたんですけれども、なんとなく、まあ、砂浜でやるバレーボールというようなことは、うん、もちろん知っているんですけれども、いわゆるインドア の屋内でやるバレーボールと何が違うのかなというのをちょっと調べてみました。ちょっと簡単にルール等を含めてご紹介したいと思います。
はい、
はい、ビーチバレーはですね、出場チームはそれぞれ2人一組のチームで行います。普通のインドアバレーですと途中で選手交代、1人交代なんかいうのもあると思うんですけれども、このビーチバレーは、交代とか の制度はなくて、この最初からその決まった2人のチームが最初から最後までプレーするというものになっていますね。そして、ボールは3タッチ以内でボールを相手のコートに返して、ボールが相手のコートの中に落ちたら得点が入ると。まあ、この面は、普通のインドアのバレーボールと同じですね。サーブで始まって相手チームがレシーブ、そしてパスでアタックという、この流れが基本です。はい、そしてビーチバレーは外でのバレーボールなので、風の影響を大きく受ける ポーツのためですね、風をよく読んで味方につける力というのが大変重要なんだそうです。
なるほど、
はいはい、風を読むというね、ちょっとなんかゴルフもありますけどね、風を読むとかっていうのはね、はい。そしてもちろんコートの仕様が違いますよね。インドアのバレーボールは、まあ、あの屋内の板の床のコートなんですけれども、ビーチバレーは砂のコートという点が大きく違いますね。そしてこの FIVB の国際試合の時はですね、砂の粒の直径の規定があるそうなんです。
そうなんですね。
使用する砂の粒の直径が2ミリ以下という、そういう基準になってるんだそうです。はい。日本国内の試合の場合はですね、この砂の粒の大きさに関する規定は実はないそうで、選手の、あの試合に際しての、あの危険がなければ OK という、そういう基準になっているそうです、ね、面白いですね。そしてあのコートの大きさなんですけれども、ビーチバレーのコートはインドアバレーより片面1メートルずつ狭いんだそうです。まあ、あのプレーする人数が2人だけですのでね、うん、あの少し狭めじゃないと1人当たりが動く範囲が広すぎるということなんですかね、はい、それでもあの片面が1メートルだけ狭いけれども人数は2人ということで、かなり行動範囲が広いんじゃないかなと思いますね、うん、ただしあのネットの高さは、男子が2メートル43、女子が2メートル24ということで、インドアバレーと同じなんだそうです。高さ的にはですね。はい。それで面白いのがあのボールなんですよね。使用するボールが、まあビーチボールっていうと、私の印象ですとインドアバレーボールよりカラフルなボールを使って試合をするという印象があるんですけれども、まあ、色は、規定では明るい単色または複数の色を組み合わせたものということになってるんだそうなんですけれども、インドアバレーのバレーボールのボールとは異なって屋外で、使用するということ、そして砂の場所でやるということ、そして風があるという、そういうことを想定して、ボールの大きさ的にはインドアバレーと同じなんですけれども、空気圧が違うんだそうです。要は、インドアバレーよりもスピードを落としてラリーを続けやすいようにボールの空気圧が、バレーボール、インドアバレーのものよりも、低めに作られている、低い気圧ですね、まあ、なんていうのかな、パンパンな状態ではないということですよね、うん、はい、これでラリーが続けやすいんだそうですね、はい。そしてあとはユニフォームなんかも普通の、 あのインドアバレーとは違いますね。ビーチバレーは、ビーチバレーはまあ屋内で砂の上という特徴から、まあ、あのインドアバレーに比べるとかなり軽装で、タンクトップですとかビキニですとか、そういった屋外用の動きやすい服装で、あとは裸足でプレーしますよね、うん、はい。そんな点も普通のインドアバレーとは違うかなということですね。そしてで、あの先ほどあの相手のチームにボールが落ちた時点で得点になりますということをお話ししたんですけれども、ま、あの相手チームの反則があった時も、サービス権に関係なく得点が入るんだそうですね、うん、そしてあとはライン上に落ちるボールというのはあると思うんですけれども、ボールのほんの一部でもラインに触れていればインの判定ということで、うん、ま、この点はテニスと同じですかね。
そうですね。は
い、ね、そしてあの試合は全体ででは、3セットマッチで、2セット先取をしたチームが勝利ということだそうです。で、1セットずつあの第1セットが A チーム、第2セットが B チームを取った場合は第3セットで最後の決勝になるわけですけれども、これがちょっと面白くて、第1、第2セットは21点先取、21点取ったチームが勝ち。で、第3セットまでも連れ込んだ場合は15点取ったチームが勝ちになるんだそうです。結構、あの、インドアバレーと違った点がある感じがします ね。
ボールの気圧であったり、砂の規定であったり、初めて知りました。
結構、ああ、こう、そういう風になってるんだって私もちょっと調べて、面白いなと思いましたね。はい。そして、ちょっとあの、チケット情報もお知らせしようと思います。はい、今回の、試合はですね、大人は一般のチケットが、25ドルから 購入が可能になってますね。子供は、割引で半額ですね。という、こういう価格設定なんですけれども、まあ、私個人の印象なんですが、この、結構物価高のご時世にしては、なかなかお手頃な設定かなと思ったりしておりますね。
う
ん、はい、この国際試合、世界ナンバーワンをかける試合、チャンピオンシップにしては、ちょっとかなりお手頃なのかなと思いました。うん、まあ、ただ、いわゆるホスピタリティパッケージっていうんですかね、うん、ちょっとゴージャスなチケットは299ドルからと、まあ、結構、いいお値段がついてますけれども、もう一つ、砂の地面と同じ高さで間近で見れる席はですね、499ドルからというお値段がついております、
ね。ここはかなり跳ね上がりましたね。
そうですね。ただ本当に選手の、バレーボールのコートのラインから数メートル下がったところという、もう本当に間近な、砂を感じ、風を感じという、この席は、まあ、約500ドルということですね。はい。まあ、決勝戦セミファイナルの最終のセッションではですね、この砂のエリアでなければ、100ドルという、まあ、こちらも決勝戦にしては結構お手軽な価格かなと思いますね。
うん、
まあ、そういう設定ですかね。はい。まだ、今週日曜日の夜の時点ですけれども、まだ決勝戦のチケットも少し残っていましたので、今からでもまだ間に合うかもしれませんので、ご興味がある方はぜひ、大会のウェブサイトをご覧になってみてください。
はい。
そして、最後にですね、ちょっと注目のチームと優勝候補についても、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、
はい、
バレーボールワールド .com という、ウェブサイトによりますと、今回の注目チーム、優勝候補はですね、男子はノルウェーのチームが第一シードで優勝候補とされています。ただ、チェコの前回の大会での優勝チームもタイトル防衛にかなり意欲を燃やしているとのことですね。で、女子はブラジル勢が強くて、第1、第2シードがブラジル勢となっています。そして、第3、第4シードがアメリカチームということで、アメリカ大陸、南アメリカ大陸ですね。はい。女子はですね、日本から、芝あさみさんと村上玲香さんのチームが第29シードで、本大会に出場する予定ですね。はい。で、男子チームはですね、日本勢メインドローには今回入ってないんですけれども、リザーブで4チームがエントリーしています。で、もちろん今回ホストの国になるオーストラリアなんですけれども、地元のホームアドバンテージを生かして、多くのチームが出場しています。男子は5チームが、エントリー。女子チームは3チームが出場予定ですね。はい。こちらは応援が大変盛り上がりそうですね。
もう私バレーボール大好きなので、アデレードに住んでる久保井さんがすごく羨ましいです。
はい、ぜひ見にいらっしゃいませんか？
そうですね、行きたいですね。で、実はこれをアデレードに行けないっていう方は、はい、SBS オンデマンドで全部試合を無料で見れるんですね。
これはもう SBS で見るしかないですね。はい。
ちなみに久保井さんは行かれますか？
私は実はまだチケットは取ってないんですけども、これから取りたいと思ってます。前半戦の、ちょっと予選のところから、ちょっといくつか見てみたいかなと思っております、はい。せっかくですのでね。はい。
じゃあまた今度そのリポートお願いします。
そうですね。はい。わかりました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。